当に今日こうして皆様の前で証しをさせていただけるこの機会を私にくださいました主と、それをくださいましたゆき先生、そして教会の皆様に心から感謝申し上げます。短く祈らせてください。愛する天の父なる神様、今日こうして私たちを一人一人この場に名前を呼んでお連れくださり、そしてこの礼拝を守るこの機会をくださったことを感謝いたします。これからのこの証の時間、どうぞ主がいてください。そしてどうぞ御言葉を魂に残してくださいますようにお願いいたします。感謝してこの祈りを愛する主イエスキリストの皆によって御前にお捧げします。アーメン。感謝します。さて、この1年が過ぎようとしています。本当にコロナの中で多くの苦しみが私たちに与えられた、多くの試練が与えられた1年でした。私にとってもそうでした。私は京都大学の附属病院の呼吸器内科の医者をしていますが、今までの40何年間の医者人生の中で一番忙しい1年であったと今にして思います。忙しい最中にはその忙しさすら見えませんでした。でも今になってみると忙しかった、きっと皆様もああ大変だったなと今思われると思います。でもその忙しい中で神様は一つ一つの恵みを私たちに与えてくださいました。今日はその恵みを一つお明かしさせていただきたいと思います。これは42歳の女性のことです。この女性はクリスチャンではありませんでした。実はこの女性の方のご両親が本当に敬虔なクリスチャンでいらして、私と LINE でつながらせていただいていました。そしてこの女性はというと、その LINE でつながらせていただいたご両親さんと私は何度も何度もどうか娘さんが救われますようにと祈らせていただいていたのですが、まだ主を受け入れるというところには至らなかった、そういう方でした。この10月、もう第6波がようやく収まろうか、収まるかもしれないという頃になって、この方は突然に熱を出されました。主婦としての他に公務員としての仕事もしておられたので、頑張って仕事にも行かれたそうです。ところが咳が出てきて、息苦しさが出てきて、残念ながらコロナでした。そしてこの方は入院してこられたんですよね。入院してこられた時にはもうすでにほとんど意識がない、そういう状況でした。そしてもちろんいろいろと治療をさせていただくわけですが、2日後に天に召されました。1週間も前には元気で家にいて働いていて、ご家族もまさかそんなことにはなるとは、お父さんとお母さんも実は九州におられたのですが、入院したとは聞いたけどまさかその2日後に天に召されるとは。お父さんとお母さんは新幹線に乗って京都まで来られました。その新幹線の中でお母さんは泣く涙の中で祈られたそうです。お父さんもそうであったと思います。神様は 一粒の麦が地に落ちて、そして死ななければそれは一つのままです。でももし死ねば床花実を結びますとおっしゃってくださいました。またローマ書には神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとこのように教えていただいています。でも新幹線の中で神様にそれこそ神様の胸板を叩いて抗議する、なんでですか、なんで私の娘がまだ御言葉も一生懸命伝えてきたけれども受け入れるに至っていなかった、なんで召されたんですか、一体これがどんな一粒の麦になるというのですか、泣きながら京都に到着されたそうです。そしてその娘さんが住んでおられた家に入られました。そこにはご主人さんと大学生そして中学生の子供さんが待っておられました。その時に驚いたことが起こりました。絶対に自分の家にはキリスト教は持ち込むなと強く言っていたその娘さんのご主人さんがお父さんの手を取るなり、お父さんお願いがあります、この妻の葬儀はキリスト教の教会でしてください。お父さんはびっくりされました。でも悲しみの中ですぐに知り合いの牧師先生に連絡を取り、そしてその教会でお葬儀をあげることができたそうです。そのご主人さんがおっしゃったそうです。自分はずっと仏教の家に育ってきて絶対にキリスト教だけは信じないようにと妻にも言ってきた。だけど妻は入院する直前にまだ意識がある時に私のお葬儀キリスト教の教会でやってと言い残して入院していったというんですね。そのお葬儀は本当に主の恵みに満ち溢れるものでした。そしてお葬儀が終わった後にこのご主人さんはお父さんにおっしゃったそうです。自分が探し求めてきた神様が本当の神様がここにおられることが分かった、だからこれから教会に通います、そして毎週それから教会に行き子供さんたちも連れて行っておられるそうです。私たちは祈ります、一生懸命祈ります。お父さんもこの娘さんが入院されたと聞いた時に私に LINE が来ました。娘が京都でお世話になっているそうです、どうぞ助かるように一緒に祈ってください、でもこの祈りは主はお聞きくださいませんでした、でも主は必ずご計画に従ってその悲しみもその出来事も用いてくださるんですね。娘さんは天に召されました。でも神様はそれを多くの種として多くの新しい命として用いてくださった、そのことをそのお父さんとお母さんから涙ながらに聞かせていただきました。神様は言われました、一粒の麦がもし落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。私とそのご両親さんは娘さんのご家族が救われることを懸命に祈らせていただきました。その祈りを主はお聞きくださり、そして豊かな実を見せてくださってきたんです。また全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。主は新しい命を ご主人さんにも子供さんたちにも与えられました。ここに本当に素晴らしい聖句があります。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。このクリスマス、私たちはイエス様のご降誕を心の底からの喜びを持ってお祝いをさせていただきました。非常に貧しい姿でお生まれになり、貧しい貧しい人羊飼いたちからのお祝いを真っ先に受けられたこのイエス様は十字架にかけられ、そして大変な苦しみの後に私たちの罪をすべて背負って亡くなられました。そして三日の後によみがえられて、そして私たちに天の居場所を作ってくださったのですよね。まさに私たちに命を与えてくださった。その命を私たちも本当に喜びの中でこのクリスマスに受け取らせていただきました。またこの娘さんのご両親さんも、またご主人さんも子供さんたちも今新しい命の中に生かされています。私たちを日々新たにしてくださる、日々新しい命を与えてくださるこの主に感謝し、この新しい年をまた主の恵みの中で過ごしたいものだと願います。短く最後にお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日このように私のように本当に足らない、本当に学びの浅いものにも証をさせてくださいましたことを感謝いたします。主は生きておられます。そして私たちに日々新しい命を、そして喜びを与えてくださいます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。感謝できない時にも必ず益としてくださる、その恵みを信じることが私たちの心の底からの喜びとなります。そして主は主のご計画に従ってその益を、祝福を見せてくださる方です。感謝いたします。どうぞ私たちの魂に主の御言葉を残してください。私が証しさせていただいたことの中に間違ったことがありましたら、どうぞお聞きくださった皆さんの記憶から消してください、そして私たちが光の中で生きる子として新たな命の中に生かしてくださいますように。感謝してこの祈りを愛する主イエスキリストの御名によって前にお捧げします。アーメン。